初めての八大集、その20、周囲和歌集、後編。ここらで周囲和歌集の成立を復習してみるのも悪くありません。結論から申し上げますと、どうやらこの直線和歌集は、藤原の金刀と火山院という和歌に対する並々ならない情熱を宿した二人が、まるで火花を散らすようにして生まれたものではないか、というのが、どうやら今日有力な説を初心者向けに噛み砕いたものになるかと思われます。金刀教は数多くの和歌のアンソロジーを残しました。自らの理想に従って集歌を収めたものですが、そのうち今は失われた如意宝集をもとに、およそ西暦1000年のわずか前に完成したものが周囲章と呼ばれるアンソロジーで、579首余りを収めるコンパクトな集歌集でした。この周囲章はしばらくの間、後に編纂された周囲集よりも歌人の間に広まっていて、金曜集や四歌集がハーフサイズの直線和歌集として成立したのは、この周囲章を見習ったのではないかともされているくらいです。一方で火山院は、10代のうちに天皇に即位するや否や、わずか2年で一条天皇に位を譲ることになり、出家して院となってからのち、女沙汰をはじめとする数多くのやんちゃな逸話に彩られたような人物ですが、特筆すべきことは、和歌への関心が非常に高く、自らも歌人として、後の直線和歌集に何しも顔を覗かせるような、新古今和歌集時代の言葉上皇じみた院だったことです。おそらくは彼を中心として、金刀教の周囲章をベースに、さらに多くの和歌が直線され、最終的に1010年より前頃、周囲和歌集として完成したのではないか、というのが今日有力な説であるようです。内容の詳細は今は省きます。ただ、火山院と金刀教とは和歌に対する指向性も異なり、おのずから二重の価値観のようなものが絡み合うような集として、極めて魅力的な発展を遂げたものが、この直線和歌集であることをのみ記して、その後半を眺めようではありませんか。ちなみに、紫式部の源氏物語の文献書出が1008年ですから、ほぼ同じくらいの時に、これらの文学的結晶は生みなされたと見ることが可能です。あるいはそれは、和歌の黄金時代の真の幕開けなのでしょうか。さて、周囲集の特徴として、ドラマチックな和歌の配列が挙げられますが、それを最もよく表しているのは、恋歌に他なりません。私はまず、第16巻からの和歌を軽く紹介して、一番最後に恋歌を眺めながら、長らく続いた、八大集の紹介を締めくくろうかと思います。それこそ長大な交響詩の講談にはふさわしいのではないでしょうか。その前にまずは象春からどうぞ。象春、巻第16。春経つと思う心は嬉しくて、今人とせの老いぞを添いける。春経つと思う心は嬉しくて、今人とせの老いぞを添いける。大志高知の三つね。思う心の嬉しさに、であれば、春が嬉しいばかりに、また年を取ってしまった、という、極めてわかりやすい和歌であったものを、嬉しくて、といったために、二通りの解釈が成り立つような、アンビバレンスな思いを宿したような和歌になっています。もちろんそれがこの和歌の魅力でもあるのです。すなわち、新しい春を迎えたと思う心が嬉しいばかりに、また一年分の老いを加えてしまいました。一年分の老いとは、数え年が一つ増すという意味で、上の句の嬉しくてをこそ、和歌の心と読み解くと、嬉しいからといって、ついまた年を取ってしまったかのような、 ちょっとしたユーモアを読んだように取れるのですが、新しい春を迎えたと思う心は嬉しいものですが、今一年分の老いを加えてしまうことを思うと、上の句と下の句を相反する二つの思いと読み解くと、新しい春の喜びと老いゆく悲しみとが互いに絡み合うような、あるいは天秤にかけられているような複雑な思いを宿すことになるのです。ここでは結論は提示しませんから、皆様はそれぞれの解釈でこの和歌を楽しんでいただけたらと思います。いつも述べますように、その解釈の幅こそが生きた詩の面白さなのですから、死んだ解釈を金貨玉状に貶めて文法の煮えにさらすくらいなら、伝統など損なわれた方がなんぼかマシなくらいです。山里の家は霞込めたれど、垣根の柳、末は都に見ゆ。山里の家は霞込めたれど、垣根の柳、末は都に見ゆ。湯気の義時、あるいは大江の義時。山里の家にいれば、霞が立ち込めていますが、垣根の柳の端枝だけは、霞から抜け出して見えるのです。柳のしだれた葉先のあたりが、霞の立ち込めた中にも、鮮明に映し出されるように思われた、そんな和歌です。末は都に見ゆというのは、末は外に見えるという表現に過ぎません。この和歌は、家を単なる住むべき家と解釈してしまうと、ちょっと安っぽいような屏風絵に添えられた和歌のようになってしまいますが、そこに実際に行って眺めたからこそ、家と表現したものと読み取れば、たちまち臨場感に勝って、面白く読まれるものと思われます。ただし、描写の仕方はむしろ空想的で、絵画か何かに添えられたもののように感じられます。特に初めのうちは、これも私の初めの印象に過ぎませんが、霞の中に実際に葉先だけが際立って見えるような実景が思い描けませんから、優美なる虚飾と戯れて、これもまた美しいものであると眺めるような印象ばかりが先に立ちます。けれども、果たしてそれが全てでしょうか。日常から逸脱したような光景というものを自然はしばしば私たちに見せてくれますが、そのような時私たちは幻想世界に紛れ込んだような錯覚にとらわれます。けれども、その情景を描いても、立ち会ったことのないものには日常的ではないものですから、どうしてもそれが空想のように思われてしまう。この和歌もまた、あるいは実際の光景をもとに生み出したものなのかもしれません。もしこの和歌を現実の光景として考察するなら、糸口はもちろん、霞ではっきりと見えるはずのない柳の葉末が霞の都にはっきりと確認できたところにあります。初めの頃は私も、それは絵画のようなものに描かれた柳のシチュエーションに他ならないと安易に判断を下していたものですが、読み手が結句に込めた思いとは果たしてその程度のものなのか、しばし立ち止まりて霧や霞が流れる時の途切れ間のことを考えた時、あるいは末は都に見ゆという表現は風を暗示したものではないかということにようやく気づかされたのです。つまりこの和歌は霞に濃淡を生じ、時折ずっと先まで見通せるような透明な部分を流動的に形成する押し流す風が見せたハッとするような鮮明な印象をそのまま読みなしたには過ぎないのではないか。霞を薄くさせては動かす時の風が柳の葉を揺らしたものだから、そこだけがはっきりと 霞から抜け出して見えたのではないか。ただそのシチュエーションが現代の日常感覚でもってこの和歌を読み解いてしまう現代の私たちからすれば、あまり遭遇する機会もないものだから、ちょっと唐突すぎて空想画か何かのように捉えられてしまうのではないか。もちろん確証はありませんし、この和歌の持つちょっと虚構っぽい美意識が改まるわけでもありませんが、このような考察を経てみると、この和歌の印象もより深く心に刻み込まれるような気分です。おまけのコラム。実は果たしてそれが全てでしょうか。以下の部分は最後の改訂の際に加えられたもので、それまではそのような超自然的な現象も現実に起こらないとは限りませんくらいの取りまとめで、執筆者自身も写実と読み取ろうとは全く考えていませんでした。この和歌を初めて読み、下書きを行い、一度改訂を行い、再改訂を行い、この執筆にたどり着くまで1年もの開きがあることだけでも、和歌を読み解くことの有縁さが思いやられます。世の中に嬉しきものは、思うどち花見てすぐす心をなりけり。世の中に嬉しきものは、思うどち花見てすぐす心をなりけり。平の金森。世の中で嬉しいものはといえば、親しい者同士花を見ながら過ごす、その時の気持ちに他なりません。平の金森といえば、歌合わせの中の歌合わせと称えられる天徳代理歌合わせ。天徳4年3月30日括弧960年4月28日において忍ぶれとの和歌をもって身分の畳を打ち負かしてしまった男としてよく知られた人物ですが、このように現代人にもストレートに伝わるような和歌をいくつも残している歌人でもあるので、その名前を覚えておいても損はありません。春過ぎて散り果てにける梅の花、ただかばかりぞ枝に残れる。春過ぎて散り果てにける梅の花、ただかばかりぞ枝に残れる。女格法師括弧藤原の高光。春が過ぎて散り果ててしまった梅の花の、ただ香りばかりが枝に残っているようです。梅の花の記憶が梅の枝に思い起こされて、まるで香りが漂うように思われた、そう読んでも結構ですが、これがなぜ象の春に収められているかは、言葉書きを読むとわかります。すなわち現代語で提示すれば、出家して比叡山に住む頃、知人が焚き物、かっこ、香りを楽しむためのお香の一種を求めてきたのに応じて、わずかばかりを梅の花の少しだけ散り残っている枝に添えて送るときに、つまりこの和歌は梅の香りのする焚き物に添えて、
梅の花は散ってしまいましたが、ここにわずかばかりその香りが残っていますよ、
と象余物の説明を果たしているわけで、ただかばかりぞには香りばかりという意味とともに、ただこれくらいですがという意味も込められています。わずかばかりですがというニュアンスが加わることによって、社交辞令を兼ねると同時に、小さな早春の忘れ物のような淡い淡い梅の香りが面影みたいにして相手に伝わるという策略です。そんな贈答歌を兼ねているために、贈春に収められているのです。
年を経て、宮間隠れのほととぎす。聞く人もなき、根をのみぞうなく。年を経て、宮間隠れのほととぎす。聞く人もなき、根をのみぞうなく。藤原の実方。年月を過ごして、深い山奥に隠れているほととぎすは、聞いてくれる人もない、声を上げて泣いています。これが誰も知らない声で、山奥のホトトギスが泣いているようには、あまり感じられない理由は、極めて簡単です。この和歌の心は、年を経て、宮間隠れの私は、聞く人もなき、根をのみぞうなく、という自らの思いを、ホトトギスに委ねながら、すぐに私の例えであると悟らせるような、幾分露骨な口調で読んでいるからです。つまりは、古今集の優れた和歌にあるように、ホトトギスを情景に眺めたような印象は生まれずに、はじめから、ホトトギスは仮初めの次第であることが、聞き手に伝わってくるものですから、冒頭の、年を経て、という表現も含めて、四季の分類ではなく、人事を扱った和歌として、春に収められているわけです。この藤原の実方、999年没という人は、歌談義が白熱していた時、一条天皇の目の前で今日三席の一人とされる藤原の雪成の冠を怒りに任せてぶん投げるという狼藉を働いたことがありました。そのため一条天皇から、
君、しばらくの間、歌枕でも見て、頭を冷やしたまえ。
と言われて、陸奥守に左遷させられた、という逸話が残されています。そうして赴任先で、御馬さんに押しつぶされながら、亡くなってしまったという。その、あまりにも切ない最後は、彼を歌人伝説のヒーローに押し上げたようで、いつしか鴨川に帰ってきて、亡霊となってさまよっているという怪談すら後にはあったようです。ところでお気づきでしょうが、この象春の後半は、象夏の和歌を収めているのです。そうであるならば、次の象秋は、後半に象冬を収めつつ、一年を全うすることになるでしょう。